2016秋の、まあ、本の話ということでね、
はい、
今シーズンは読みました？
読みましたよ。
お、胸を張って。
もうすごく読みましたね。
楽しみですね、
うん、
僕もね、まあ、そこそこ読んだって話したいと思うんですけども、
うん、
じゃあ松尾さんから、
はい、ね、今回はちょっとあの偏った、
はい、
読み方をしまして、ちょっとね、あのバーナード城に感化されたところもあるのかな、うん、みたいなところあるんですけど、うん、ちょっと村上春樹のね、
はいはいはい、
長編を、
うん、
改めてちょっと読み直してみようかなと、
はい、
ふとちょっと思い立ちまして、風の歌を聴けのデビュー作から、
はい、
1984とか、うん、あの色彩を持たない田崎作る、
うん、
とかっていう、まあ、最新作は読んだばっかりなんで、
うん、
読んでないですけど、アフターダークっていう作品まで、
うんうん、
ねじ巻き鳥クロニクルだけを飛ばして全部読みました、
うん、おー、結構な量だよ。
うん、10作品ですかね。
しかもそれが上下感だったりするん
でしょ。ああ、そうですね。結構上下感。
大変なの、大変な量だよ。
うん。まあ、風の歌を聴けなんていうのはね、うん、あれ2時間ぐらいあれば。
あ、そんなに簡単に
読める作品ではあるんですけどね。うん、
はいはいはい。
で、
よっぽどですかね、あの、ノーベル賞が取れなかったのか。悔しかったんですかね。
そこに関してはね、もう非常にどうでもいい。
もう一応言っとこうかなと思って、もうハルキストにはみんなに残念でしたねって。
なんかね、自分はなんか胸を張って俺ハルキストなんだよっていうわけではないんですよ。うん、そんなにね。ただね、村上春樹の作品は好きですけど。
なるほどね。
ただ、村上春樹が好きなわけじゃないです。村上春樹の作品が好きなんです。
めんどくせえ。いや、もう読書家めんどくささがでも出てましたね。バーガー道場の世界入れますね。超めんどくさいやつですよ、これ。どうでもいいんですみたいな、あの、ショーなんかね、別にどうでもいいんですよみたいな。
そう。思い出しましたよ。はい、自分がね、うん、そもそも村上春樹を読もうと思ったのは、最近短編集が出たんですよ。うん、
はいはい。
あのね、女のいない男たちっていう短編集が。
短編ね。
短編集を出たんですよ。
はいはいはい。
で、あ、やっぱり面白いなと、
うん、
思ったもんで、そう、読み返したん
だ。なるほどね。
ね。で、まあちょっとね、うん、気になった作品から言っていくと、
うん、
あのね、海辺のカフカ。
はいはいはいはい。
読んだことあります？
ないです。
あ、ないです。
ないです。
これね、結構海外で、
うん、
あの、評価の高
い
作品なんですけど、
うん、
割と新しめの作品ですけどね、
うんうん、
これはね、あのね、やっぱりね、面白くて、
うん、
特に、
うん、
あの、15歳ぐらいの、
はいはい、
思春期のね、少年に読んでほしい。ぜひ読んでほしい。
少年に。
少年に。あのね、なんかこう、いつか、
うん、
そういう思春期の時に自分と向き合わなきゃいけない瞬間ってありませんでした？
あったあったあった。
あるじゃないですか、誰
でも。そうだよ。
なんかね、そういう向かい方のヒントを、この作品はね、きっと与えてくれる。
示唆に富んだ。
うん、もう本当に。あのね、運もあるんですよ、でもやっぱり人生。
うんうん、
いい人と出会えるか。ここは確かにあるんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて、やっぱり自分と向き合う、いかに向き合うか。
うんうん、
自分と正直に向き合うって結構難しいじゃないですか。
難しいね。
変なプライドがあ
って。特に思春期はね、まっすぐ見えないですから。
そうそうそう。なんか自分を過大評価したりしてね。
そうだね。あるよ。
自分をそう信じたいし、みたいな。
うん、
ただ、やっぱそうじゃないよね、と。
うん、
等身大の自分をこう受け入れる重要さ、
うん、
みたいなものが、この海辺のカフカって割とあるんじゃないかな、みたいな。だからね、そういうところもまあその世界的に評価されてるのかなとも思うし、
はいはい、
そのぜひね、あの大人とか もうどうでもいいんで、その少年に読んでほしいな。
へ、
まあ、実際この海のカフカのカフカ少年も、
うん、
あの10、15歳ぐらいの少年
なんでね。カフカが主人公なの？カフカ少年っていう人が。
まあ、もともと本名はカフカじゃないですけど、うん、偽名で自分のことをカフカっていうふうに名乗るんです
けど、ね。
うん、
なるね。バーナード・ジョーって言ってるのかね。
まあ、そうそうそう。
町田さんこがね。そうそう。まあ、ほとんど出てこなくなっちゃったけどね、バーナード・ジョーっていうね。
そう。そういうね、運輸のカフカ。
なるほど。
うん、じゃあここら辺であんまり喋りすぎてあれだな。
じゃあ、一回、
ジョージさんの
作品の方、はい。じゃあ、僕は、まあ、いつも通り3つぐらい選んできたんですけど、
はい、
正直ね、日本のミステリー小説の中で、一番だなと思う作品と会いました。
うん、おお、まだその、大々的に出ました
ね。大々的に出ましたね。
うん、
まあ、少なくとも、まあ、僕の浅い読書経験の中では、少なくとも島田総司よりも面白かった。
あ、
どの、乱歩作品よりも面白かったし、うんうん、まあ、ミステリーというジャンルの中で言ったら一番だね。
うん、
天道真さんっていう、僕もよく誠なのかな、うん、まあ、真実の真って書いてある。大誘拐、
うん、
大きい誘拐とか大誘拐っていう話があるんですけど、うん、これはね、僕はミステリー史上最も面白かったですね。
新しい作品？
いや、もうだいぶ古いと思う。90何年かな、多分、
うん。
携帯電話とかそんなにちらつかないんで、もうそういう話なんですよ。あらすじを言うとね、刑務所の中で3人のチンピラが会うんです。
うん、
もう低俗のチンピラなんですけど、うん、こいつらが出所したら、
うん、
日本一の金持ちの誘拐して、
うん、
一発当てようって話をするんです。で、それが実行するんですけど、
うん、
実行後、どんどん、なんていうかな、話が変な方向に向かっていくんですよ。意図しない方向に、
うん。
で、自分たちが全く想像しなかった方向にこの誘拐の話が進んでって、うん、もう自分たちの手を離れてしまって、どうするかみたいな話なんですけど、うん、これがね、そのケチなチンピラ3人がの視野の狭さみたいなのが面白いんだよね、とにかくね。で、それを上からそいつらを操る人が出てくるんだけど、この人のこう体力というか、その肝っ玉のデカさみたいなのがすごいんですよ。だからこう、コミカルさと視点の広い、そのミステリーの規模のデカさみたいなのもあって、で、それがその小物のチンピラがだんだんこう心を開いていってっていう最後に至るんだけど、それまでの描き方とかがね、もう、まああんまりこういう言い方をするのは文学的じゃないかもしれないんですけど、愛が溢れてるんですよね。作者がこのチンピラたちに対するこの小物感ありながら、こう自分とどう向き合っていくかですよ、それこそ。一発で一攫千金当てようっつっても、いくらあればいいんだみたいな話から、500万くらいかなみたいな、ちっちゃいなみたいな、そういうのをこう、なんていうのかな、こう、しっかり描けてって、うん、で、かつ現代が舞台なんで読みやすいし、
うん、
笑って泣けて感動するみたいなところは全部入ってるんですよね。うんうん、僕はね、これは、一番かな。
うん、
まあ、
うん、ちなみに何ページぐらいの？
300から400ぐらいですかね。
そんなに上下巻に分かれてるようなサイズではない。
上下巻ではないです。うん、文庫で1冊ぐらい、うん。でもちょっと分厚いかな。多分500ぐらいいくかもしれない。うん、ですけど、これはぜひね、松尾さんにもおすすめしたい。
うそうですね。
天童真さんの大誘拐。
うん、全然知らなかった
です。全然、うん。いや、多分ね、そんなに有名な作品じゃないんだと思うんです。
うん、
僕も多分ね、ネットかなんかで面白いよって言ってたのを、じゃあ読んでみるかって思って読んだぐらいなんだと思うんですけど、うん、こんなにいい作品あるんだなっていう感じしますね。本当に。うん。いいと思います。じゃあ次を。
そうですね。うん、じゃあ、また引き続き、
はい、
村上春樹作品ですけども、ね、まず世界の終わりとハードボイルドワンダーランド
は聞いたことはあるよ。
読んだことはない。
ない
これは日本で、うんうん、多分村上春樹の作品がの中で一番多分人気がある作品なんですけど、うんうんうん、世界観がね、すごい独特で、多分その 世界観が好きだっていう人が多いんだと思うんですよ。
どういう話なんですか。
話が二通り、なんですか、パラレル世界じゃないんですけど、うん、まあ、二つの世界を交互にこう描いていく、うんうんうん、一つはまあほぼ現実世界、うんうん、でもう一つは多分架空の世界なんだろうなみたいな、うん、あのハイバネ連盟って、うんうんうん、アニメの世界はそのこの作品をあのモチーフにしてる。
あ、そう
なん、そうなんですよ。
へ
ー、あの世界の終わりっていう、うん、話と、うん、ハードボイルドワンダーランドっていう話の2種類が同時に進んでいくんです
よ、ね。なるほどね。
で、そのハードボイルドワンダーランドが、現実世界みたいな感じ。世界の終わりって方が、まあ、架空の世界。この架空の世界の方をハイバネ連盟はモチーフにして
る。なるほど。
この世界の終わりってのは壁に囲まれた世界で、まあ、そこで主人公は、うん、夢を読むっていう、古い夢を読むっていう、まあ、もう意味わかんないと思うんですけど、うん、そういう職業についてて、うん、そういうのをやってる。もう一つは、なんかその、まあ、これも架空の職業なんですけど、うん、そのなんかこう、なんかこう、いろんな物事をこう暗号化するような仕事っていうのが、その、同時並行に進んでって、うん、この話が、交わると思いきや、交わらないんですよ、一回も。
え？は？
そう、はなんですけど、うんうん、ただ、このどうも現実世界の、うん、これヒントしかないんですよ。うん、現実世界の、この主人公の頭の中にある世界が、どうもこの世界の終わりの世界なんじゃないか。っていう、そういうのが示唆されてるだけで、ほのめかしてあるだけで、はっきり言ってないです。だから、ちゃんと交わらないんですよ、この話。
なんじゃそりゃ。
そう、だからね、うん、そういう裏切りもあるんですけど、うん、多分その独特の世界観っていうのが、多分、日本の、うん、読者には受けてるんだろうなと思うんですけどね。ただ、これって割とね、初期作品の方なんですよ。
はいはい。
あの、青春三部作って呼ばれる、うん、羊を巡る冒険で終わるところの、次にもこの世界の割と、ハードボイルドワンダーランド出てるんですけど、うん、まだやっぱりちょっとね、村上春樹のね、うん、まだちょっと未熟なんじゃないかなって思う部分が、ちょっとまだ垣間見える。
ああ。1984も2つの話がこう、
大事
に影響するじゃない。
あれはでももう、同じ世界にずっと、
生かされてるのかな、うん、ちょっ
と。多分生かされてると思いますよ。海辺の家父もそうですけどね。うん、海辺の家父も基本同時進行、うん。
海辺とカフカと。
それじゃない。
海辺ずっと描いてる。
海辺の話と、
どうしようかの話が交わるね、みたいな。
そうですね。で、あとね、スプートニクの恋人っていうのもね、これレズの話なんですけど、
あんま聞いたことないな、これ。
ないですか、うん、このもね、これもね、そう、多分ね、これはあんまりそんな有名な作品じゃないし、人気も多分ないんですけど、うん、あの非常にね、村上春樹、これ後半の方なんですけど、うん、うまい、文章がうまい、うん、そのね、これなんかギリシャかなんかの島かなんかに、うん、で繰り広げられる話が、うん、まあ主なんですけど、すごいね、綺麗なんですよ。
はいはい。
あの描写が
描写がね、
なんかね、そこら辺がねすごくいい作品なんです、これは。そういうところがね、こうなんか風景がこう頭の中にふわっとこう浮かんでくる、そういうところがね非常にいい作品ですね。まああとこれ残すところで、私これ2作品ぐらいなんで、
うん、じゃあちょっと、うん、僕はじゃあちょっとこう雑食系らしく、あのミステリーの次はあの歴史解説本、あの戦争と日本人っていう、あの半藤一利さんっていうね、うん、歴史学の人が書いた。
まだ歴史好き
好き好き
手でやってるんですよ。まだ通す、
まだ一応通してって。いやでもね、これはね、正直日本近代史って最も分かんなくない？最もではない、最もこう 重要なんだけど、うん、実は全然教わらないところじゃないですか。
まあまあまあ。
実際その、なんていうのかな、維新後の方が実は大事なはずなのに、学校ではあんまり教えないよね。
まあまあ確かになんかポンポンポンって飛んじゃうイメージは確かにありますね。
で、こう、どういう流れで日露戦争が、日清から日露になって太平洋戦争になってかっていうのは、結構その語り口が難しいだけやって、学校じゃ教えてくれないんだけど、でも実は一番大事なのってそこじゃないのみたいな。
なるほどね、
ところはずっと気持ちとしてはあって、うんうん、でもなんかその どうにかバイアスかからない状況で読めないかなと思ってたんです、
うん、
でこの本がいいよっていうふうに妻に言われて読んだのがこの「あの戦争と日本人」っていう本で、
う
ん、あのね明治維新から、まあ、大戦終結ぐらいまでを、
うん、
こう時系列順に順序よくお話が進んでいくんだけどね非常にまとまっててよかったんですよ。
うん、
なんかこのほら なんだかんだ言って陸なんていうのかな軍隊が暴走して大戦に行っちゃってみたいな認識はあるんだけど、うん、その実際じゃあ海軍と陸軍でどうなってたのとかさっていう話全然分かんなかったんだけど、うん、これ読んでスッと入ってきたんですよね、
うん、
あ結構これで面白くまた読めるな近代物がまたいけるなと思って、
うん、そうそうそうそう。
ただ一点だけその天皇陛下についての考え方どうしてもこの人と僕では相容ないのでその辺はちょっと、ナイーブなところではあるんだけどね、うん、なんか僕は久しぶりに歴史の本読んで これは面白いなと思いましたね。
これ、まあ、別に全然その歴史好きをね、うん、批判するわけではなく、うん、純粋な疑問として思うんですけど、うん、その歴史から、
うん、
を読むっていう行為は、
うん、
それは何なんですかね、好奇心なのか、うん、それともそこから何かを学びたいと思ってるのか、うん、なんかどういう動機で知りたいと思うんですかね、その歴史って。
まあ半々じゃない
今言ったような
今言ったような半々僕は半々ですね。別にだから今更使う試験に出るわけでもないからこそ、うん、エンタメですよね。なんだけど例えばそのやっぱこの世界の片隅にっていう映画とかね見るとやっぱ戦争中のことをよく知らないなと思ってやっぱりとかでやっぱ戦争って何だったのかねっていうやっぱ年慣れに歴史に興味が出てくるわけですよ。でこうまあ元々江戸時代は好きなんだけどやっぱり近代史はさっぱりですよ ね。だからちょっとどっかで知れたらいいなと思ってる矢先にいい本があったので妻から借りて読んだみたいな。
そうね。なんかそこら辺がね、うん、うちの妻も好きなんですけど、うん、歴史は、
うん、
自分に関心興味がなくてね、
うん、例えばさその逆単なる逆ですよ。あの百年法とかさ君は好きじゃないですか。
大好き。
だからあれも未来の話でしょ。
未来
というか、まあ、SF、ね、
まあまあ、
未来の話、うん、だから過去も一種のフィクションだから。
まあね、だからそこはノンフィクションじゃないですか。
うん、まあまあまあ、でもフィクションだよ。いや、あの、本に書かれてることが正しいと限らないという点ではフィクションだ
よ。確かに捉え方によっては、もちろんフィクションになるっていうのは分かってるんですけど、うんうんうんうん、あくまでその世界であったことっていうのは一応ノンフィクションだよという大前提に基づいて書くじゃないですか、
ね、
そこになんていうんですかね、いや想像の余地がもちろんあるのも分かるんですけど、
うんうん、
なんかその過去あった事実に基づかれると、うん、なぜか興味がね、
なぜかだよね。でもそこはなんかうまく理屈できなくない。
あ、理屈はだからねないんですよ別に、あの、うん、ただ本当に単純に歴史に興味が湧かないっていうだけなんですけどね。
で別に怒ったか怒ってないかだけだよ。
そう、そう、
うん、
だけど多分自分はそのなんか手つかずの想像の余地みたいなものが多分欲しいんでしょうね。だからある意味ではその完全なるフィクションだったら間違いってないんですよね。
確かに確かに。
だけどそのノンフィクション史実である場合って、うん、それって間違いだよねっていう可能性は全然あるじゃないですか。
あるあるある。
そこが多分ね、あんまり好きじゃないのかな。
ああ、固まってないの。
なんかその自分、だってどっかに真実あるわけじゃないですか。
うん、
で、そこに自分の想像の余地があったとしても、うん、それが間違いである可能性はあるし、
うん、
実は全然誤解かもしれない、
うんうん。
そんなことを想像したくない。自分はね、多分そういうところはあるかな。
ああ。
要するに手つかずの状態の綺麗な創造物を想像することに何の制限もないわけですよ、うん、自分が正解じゃないですか。
確かに
無限だし、うん、だけどそこには昔の史実はやっぱ有限だし、うん、そこら辺のなんかこう感じが
まあね
性格的に合わないのかな、
合わないのかもしれないね、うんうん、ああね、でももうさ、僕ら戦後になってから随分とした世代だから、で、経ったからの世代だから、うん、もう戦前とかフィクションよ。
まあね、そんな考えも全然わかるんですけどね。う
ん、で、やっぱそ戦前、実際に起こったことの歴史のいいことは、それによってやっぱりわかることが格段に増えるんですよ。うん、
なるほどね。
あのいくら十二国旗を読んでも中国史は分からないけど、もっと言うと三国史を読んでも中国史は全然分かんないけど、うん、近代史が分かると、あ、なんか旅とか行ってもさ、うん、やっぱこれは世帯戦中のあれですよとかっていうのがやっぱり全然違うじゃん。うん、やっぱ現実との接点が多いわけですよ。言ってしまえばあれだな、だからディズニー映画を見てディズニーランドに行くみたいなことの逆ですよね。うん、
なるほど。
歴史本を読むと現実と歴史が地続きであることが分かって現実世界が面白いみたいな
ことです
な。なるほどね。
まあピンとこないのが性分だからしょうがないんだけど、
そう、
ね、別にでも、ね、あのそれほど難しいことじゃないよという、ね、目もある。
まあね
ですね、はい、長くなりました。じゃあ松尾さん次を。
まあ、引き続きね、
うん、
あの村上春樹ですけれど、
待ってました。
残り、まあ、全部話してないですが、2作品ちょっと紹介したいのが、はい、まずダンスダンスダンス。
はいはいはいはい、
これはね、あの村上春樹を読んだことない人、
うん、
まだとつきにくいなとか思ってる人に勧めたい、
う
ん、作品なんですけどね、ダンスダンスダンス。これね、非常に読みやすいです。
あ、そうなんだ。
あの青春三部作の一番最後、
うんうん、
終わりの作品なんですけど、うん、あの羊をめぐる冒険の、うん、後日談的な感じなんですけど、
はいはい、羊をめぐる冒険ワンダーランドだっけ三部作って。
あ、いや、風の歌を聴け、
あ、そうかそうか、
1973年のピンボール、羊をめぐる冒険、ダンスダンスダンス。
あ、じゃあ三部作じゃない。
あ、三部作は羊をめぐる冒険まで
までか。
で、その後日談がダンスダンスダンス、ね、うん、なっていう時系列で、ダンスダンスダンスって、あの、後日談だから、
はいはい、
羊をめぐる冒険は少なくとも読まなきゃいけないんじゃないかと思いがちなんですけど、うん、多分ね、いきなりダンスダンスダンスを読んでも全然楽しめる。
うん、
あのね、全然こう、もちろん世界観引きずってるんですけど、うん、知らなくても読めます。うん、なんかあの、わかりやすいんですよね。
へえ、俺ね、そうそうそう、あの、春樹氏、逆にね、春樹わからない人間、わからないっていうか、別に大して読む気がなかったから読んでるだけなんだけど、あのもんは、ダンスダンスダンスってさ、態度で変じゃない？
そこ、
うん、いやいやいやいや、この、町田作的なこと言うとさ、タイトル変だよ。うん、
なんかね、いや、別にタイトル変だっていうのは僕もわかります。あの、物語の中であるんですけど、うん、あの主人公はいろんなものを、うん、いろんなものじゃないな、最初は羊をめぐる冒険の時にいなくなった女性がいたんですよ、
うん、
その女性を探そうってところからダンスダンスダンスは始まるんですよ、うん、
はいはいはい、
でその女性を探すためにいろんなことをやらなきゃいけないっていうのがあることを、その物語の中では僕はうまく踊らなきゃいけない、
うん、
うまくステップを踏まなきゃいけない、
うん、
そういうことを言ってるんですよね、うん、だからそういうことを捉えてダンスダンスダンスって言ってる、うん、だから中を見れば、うん、まあ分かるとは思うんですけど、
まあね、でもなんかさ、もうちょっと村上春樹的なタイトルあると思うんですよ、
うん、
なんか彼女を巡るステップみたいなさ、
浅い
浅い浅い、いやでもね、ダンスダンスダンスもさほど深くないぞこのタイトル。いや、なんかもうちょっとさ含みのあるタイトルをつける人じゃないですか。
確かにね、
ね、なんかさ、ちょっとランドベっぽい、元祖ランドベっぽいっていうかさ、長いタイトルつける人じゃない、なんかさ。
で、そう、そのね、ダンスダンスダンスはね、うん、確かに中身も面白いですけど、うんうんうん、一番村上春樹 自分がね、その村上春樹をなんで読むのかっていうところ
を、うん、確信だね、
うん、の部分の、うんうん、が割とこうダンスダンスダンスで明確になったかなって気はしたんですけど、うん、あのね、文章がね心地いいんですよ。
あ、文章そのものが
そう
気持ちいい、
うん、なんかね読んでてリズムが生まれてくるっていうか、はいはい、うん、難しいんですけど、
いやでもそういう感覚はあるよね、う
ん、文章がね気持ちいいんですよあの人、
うん、
それがね多分ねその文体をずっと読んでいたいと、うん、多分思わせるうまさ、
それは本当に文章が気持ちいいよね。
そうだから説明をしてるんだけど、うん、その説明を感じさせないっていうか、はいはいはいはい、なんかこう割と村上春樹って例え話をしていくパターンはもちろん多いんですけど、うんうん、なんかこのまずい濃いコーヒー新聞を煮詰めたようなみたいなね、うん、よくわかんない例えを使うんですけど、うんうん、なんかそこら辺がなんかねすごく心地いいんですよ。なんかそこら辺が一番わかる作品がダンスダンスダンスかな。
ああ、まあそれはちょっと読んでみようかなと思うよね。
だから中身がどうだ、ストーリーがどうだとかいう前に、うん、その村上春樹の文章を楽しむみたいなところを、文体を楽しむみたいなところを目的に読んでもいいんじゃないかな、
う
ん、
なるほどね。確かにその文章が面白いのか筋が面白いのかっていうのはさ、
うん、
まあ、物語のこう二大エンジンじゃないですか、
うん、
読むのが面白いも大事だし、かといって筋がないのも面白く、うん、筋ももっちゃも大事だしっていう、うん、その両輪のね、文章を読むのが面白いってのはいいよね、
うん、だから正直村上春樹に、うん、完結を求めてダメですよ。
なるほど、
ね、だからね、そういう人は向かないと思います確かに。
なるほど、
ね、はっきり結論出ないんで、
うんうんうん、
全部逆に一貫してる。
なるほど、
完結しない
大断言みたいなじゃないってことね。
そうだけど自分はそれが好き、
うん、
余韻が残るんですよ長く、うん、それがね好きなんです。
あ、まあ、そこも好きなわけね。あ、そういう意味でいいですね。
ちょっと最後に、うん、ノルウェーの森
を読んだことあるのが初めて出てきた。
あ、これ読んだことはある。
あるあるある。
あ、
でももう 10年前ぐらいだからね。10年以上前だ。高校生って言ったかな、うん、
これはね、ちょっとね、やっぱりね、いい作品でした。
あ、そう。
ノルウェーの森は、
うん、
もうね何回も読んでるんですけど、
うん、
改めて、
うん、
読んだんですけど、もうね、あらゆる意味でちょっとね、多分自分は影響を受けてるなんと思わせられましたね。でやっぱりね、好きなのは長澤さんって先輩が自分に同情するなっていうセリフがあるんですけど、今でもなんかそういう風になった時は思い出しますもん、
長澤先輩の言葉、
うん、自分に同情するやつはろくなもんじゃないみたいなね、ところ
グッとくる、
グッときますね。
なるほどね。
なんかちょっとだから恋愛小説なんですけどね、ノルウェーの森って、
うん、
だけどね、ちょっとね、やっぱりね、女の子は、
うん、
元気な方がいいなと思う。
ちょっと私生活で出てきますね。今松尾さん
浅く言うと、浅く言うと女の子って元気な方がいいんだなっていう。
いやいやいや、まあね。あ、でもそうですか。
うん、
僕正直全然ノルウェーの森分かんなかったから、うん、今の村上春樹読んでないんですけど。
だからノルウェーの森入り口は良くないと思います。
そうでしょ。
あれね、村上春樹の中でもノルウェーの森ってちょっとね独特なんですよ、
うん、
多分ね純粋な意味で恋愛描いてるのって、
うん、
あれとあと国境の南、太陽の西、
うん、
スプートニクぐらいかな、うん、あんま多くないんですよ、
まあ、まずはダンスから読めとい
いと思いますよ、それが
ダンスがいいと、うん、なるほどね。 まあ、そのダサいタイトルの本から読み始めようかな。ダサい、ダンス、ダンス、ダンスとか。
もしくは、うん、海辺のカフカ。
あ、
これはね、うん、読みやすいと思いますよ。
あ、まあ、どっちかだね、
うん。確かに。割と最近の作品だし。
いなくなった彼女を探す、右足と左足の、なんだろう、ダメだな。
タイトル、
タイトル。もっと村上春樹っぽいタイトルの付け方ないかな。
なるほど。
でも最近そういう付け方するじゃないですか。
うん、
ラノベかっていう、うん、ラノベにインスパイアされちゃったのかな、みたいな。
まあね、確かにね。
まあまあ。じゃあ僕の番でいいですか？
はい。
はい。ね、この間も言ったんですけど、M さんっていう漫画。M さんっていう漫画があるんですよ。
うん、
カタカナで、
はい、
で、ひらがなで3で丸がつく、うん。ド M さんの自分の性癖をさらけ出した話なんですけど、まあ僕、基本的に M 文学とか M 漫画大好きなんですよね。うん、谷崎とかから始まっても僕はずっと、主人公が M な作品、まあ悪の花とかも割とそういうところもあったりとかすると思って、なんだけど、これほどやっぱりね、M さんほどの文学作品、漫画はないなと思って、風俗に行って、何もしないでくれって、ジョーに頼むんですよ。高い金を払ったのに何もされないという屈辱感を楽しんでるんだっていうシーンが出てくるんですけど、もうこれやっぱすごいなっていう、
もうね、遠く及ばない。
遠く及ばないなと思って、こういう人の漫画を読むことができる幸せ。
うん、
いや、これもともとウェブ漫画なんですけど、うん、こういうのをちゃんと本、書籍化して読むことができる今ってすごいなと思って、
うん。
で、この人の名言がね、ほら、S はサービスの S だとか言うじゃないですか。
はいはい、
うん、ね、なんか、ね、格言の反対で、うん、M はめんどくせえの M だと。そう、いや、まあ、間違いないなと思って。
なるほど。
そうそう。本当に、これはもう、まあ、最後ちょっと難しい話が続いたんでね、最後漫画に逃げてみましたけど、うん、本当にM さんはいい漫画だったね。
そうそう、
ぜひ読んでください。
いや、面白そうです
ね。超面白い。超面白いよ、これ。ぜひ、奥さんと一緒に読んでください。
村上春樹を読むよりは、
うん、
いいですよね。精神衛生上
の話。ああ、そうかもしれない。いや、これはバカだね、つって話せるかもしれない。
そう、ちょっとね、村上春樹はね、
うん、
独特、世界観がね、独特すぎてね、ちょっとね、村上春樹を読みすぎてた時は、
うん、
なんかちょっとね、世界観にね、ちょっとね、片足使った状態だったって、
うん、
ちょっとこう、
無遊病的なね、
うん、日常の生活にちょっとこう、やれやれって言いそうになるような、
ね。危ない。
危ない。
いや、本当だよ、本当。まあそんなわけで、
はい、
本の話。まだね、ちょっと話し足りないんで、一回切ります。
はい。
はい。